6編祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、主ともっともっと近く近くなっていくように、主を祝福してください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
主よ、身怒りで私を責めないでください。激しい憤りで私を懲らしめないでください。主よ、私を憐れんでください。私は衰えております。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。
支援の中で、悔い改める懺悔ですね、悔い改める詩が7篇あるんですけど、その一つが6章です。彼がひどい痛み、病気にかかったんですね。それで主を、私を癒してください、このように祈ってます。主を、私を癒してください。私の骨は恐れおののいてます。三節。
私の魂はただ恐れおののいています。主よ、いつまでですか。あなたは帰ってきてください。主よ、私の魂を助け出してください。あなたの恵みのゆえに私をお救いください。
あなたの恵みということは許しのことですね。自分が、悔い改めるものがこの強い痛みを通して思い出したんです。それで、主の許しの恵みを求めてるんです。次。
死にあってはあなたを覚えることはありません。黄泉にあっては誰があなたを褒めたたえるでしょう。
じゃあ死にかけてるんですね、彼が。旅でですね、これはダビデが、詩篇32と51編にも表現してるんですけど、帰ってきてください。4節もね、帰ってきてください。とにかく、エリエリレマサバクダニという思いですよね。私たちの喜びはどこにありますか。平安というものは主と親密になっているその時ですよね。しかし、その痛みとともに主の臨在もない、その罪の思いもある、こういった中で苦しんでるんです。だから彼の苦しみはね、今この聖霊との関係ですよ。だから帰ってきてください、主よ、と4節に言ってるんですね。だから主とのずっと交わりがない、その状態を死の状態、死んでる状態として彼は表現してる。死にあってはあなたを覚えることはありません。だから主を覚える、ずっと彼は主を覚えて主と交わってる状態を言ってるんですね。しかし死んだ状態、もう主が遠く感じる、在籍期間もまだ痛みもすごく強いんですね。だから帰ってきてください、そのように言ってるんです。聖霊を私から離れないようにしてください。ダビデはいつも主との交わり、主との関係、それを一番強調してるんです。これはもう聖霊の油を受けた人のその特徴でしょう。自分が何によって今喜んでるし平安でなってるか、主の臨在よね。主の臨在が感じられなくなる、もう遠く離れてる気分、これが死の状態です。 だからイエス様の痛みですね。イエス様が、アバ父よといつも呼んでたその状態、これがイエス様の心の平安です。これを私の平安をあなた方に与えると言われたでしょう。けど今は私たちの罪の杯を全部飲んだ上でもう死んでる。主も父も顔を背ける、これは第二の死ですよね。私たちがこの神様から離れていること、これが地獄です。私から離れてサタンとそのサタンの家来たちのために作った火の中に入れということが地獄ですよ。第二の死というものは神様から離れている状態が第二の死です。第一の死はみんな私たちの体の死は全部こう迎えるんです。この第二の死、死の状態、この読みだと言ってるんですね。死にあってあなたを覚えることはありません。読みにあっては誰があなたを褒めたたえるでしょう。だから自分は主を褒めたたえて、いつも主の臨在の中で賛美をした旅でですね、しかし読みの状態です。読みの状態、完全に主が見えない、感じられない、このような時があるね。6節、
私は私の嘆きで疲れ果て、私の涙で夜ごとに私の寝床を漂わせ、私の後ろを流し押し流します。
だから彼は嘆きました。その嘆きでまた涙で夜を通すんですね。それがずっとあって、帰ってきてください、私に主の霊で満たしてください、これは主の霊とずっと共に住んでた人のこの状態ですよね。エリエリレマサバクダ、どうして私から離れてるんですか。7節、
私の目は苛立ちで衰え、私のすべての敵のために弱まりました。
イエス様もこのように十字架の上でね、みんなが敵ですよ。私の目は苛立ちで衰え、だからダビデが経験したこととイエス様の体験がね、とってもこう一致するんですよね。ダビデは聖霊の人です。8節、
不法を行う者ども皆私から離れていけ、主は私の泣く声を聞かれたのだ。
じゃあこのもう全サタンの勢力がね、イエス様が罪となった時にこう噛むんですよね。ガーッと全世界全宇宙、サタンの指揮によってね、イエス様噛もうとガーッとね苦しめる。もうイエス様が懲らしめられたと、それで私たちが平安をもたらしたと。罪というものはこのように責めがあるんで、昼も夜も責められる。だからサタンが責めるんですね。昼も夜も責めるものが投げ落とされた。イエス様がこのようにね、責められてるね。ダビデがね、責められてる。不法を行う者どもみんな私から離れていけ、主は私の泣く声を聞かれたのだ。イエス様の祈りと同じです。9節、
主は私の切なる願いを聞かれた、主は私の祈りを受け入れられる。
主が私の願いを聞かれた。もうこのような旅での祈り方、悔い改めて、皆さんもそうでしょう。私もそうだけどね、まあ責められる、苦しむ、もう、まあ、私はもう車の中で叫ぶんですけどね、叫んだんです。叫んで叫んで、主よ私を許してください、そのように叫ぶ祈り。その祈りの後でしばらくするとね、御言葉が来るんですよね。じゃあ論じ合おう、あなたの罪が火のように赤くても、雪のように白くなる、くれないように、赤くても、そのように雪のように白くなる、そのように論じ合おう、あなたの罪が、ね、霞のように、そのようにこうなっても消えると、しがしが西と同様にこれは消える。私、この私を私自身のためにあなたの罪を許し、思い出さない、こういった御言葉がね、叫んでる時に来るんですね。私たちが自分の罪を言い表すと、神は真実で正しかったです。私たちの罪を許し、全ての悪から清めてくださる。このような、だからこう前は罪があって、この旅では泣きながら私に帰ってきてください、叫び、苦しみ、死の状態、読み、また責め、もの罪めちゃくちゃ責める、サタンがね、その状態だったのに急に一変して御言葉が強くなる。御言葉がね、あなたは許されたと、ね、これでサタンが消えるんですね。責め続けたものが消えます。これが平安が来るんですね。この表現ですよ、ダビデがね、九節、十節、
私の敵は皆恥を見、ただ恐れをののきますように、彼らは退き恥を見ますように、瞬く間に、
だから私たちに、この生贄があること、イエス・キリスト御子という、イエス・キリストの存在はもう計り知れない恵みを、ここで恵みという、ね、恵みによって、恵みというものは私たちの、私たちが失敗したね、私たちが読みに行く、しかしイエス様がそれを全部背負って読みに下る、それで勝ちますね。黙示録12章の告発者というものが書いてあるね。12章10節11節、
その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた、今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。
投げ落とされた、じゃあ罪があるから噛みつく、ぐわーっとお前のような卑劣なもの、お前が牧師かとかね、うわー責める、もう読みよ読み、サタンの口が見える、うわー噛むんですね。しかし兄弟たちは小一時の地、これが恵みよ、ね、小一時の地と、自分たちの証のこと、私たちが小一時の地を信じるんですね、信じる証がある、それでその上に彼に打ち勝った、ね、彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。じゃあこれが まあ、ダビデの詩である。イエス様も私たちの罪を背負って、ご自分が罪を犯したんではなくて私たちの罪を背負って罪となられて、この捨てられる、エリエリレマサバクで、これがどんなに苦しかったかということよね。その表現が今日の6編に見えてます。じゃあ4章に行きましょう。エベソ4章1節から。
さて主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい、
うん、ここで歩みなさい。じゃあ私たちが3章までシッツ座ってる霊的な状態を見ました。まあ、この表現は主が私たちをもう恵みによって天に座らせてくださった。完璧じゃ、完璧だからじゃなくてね、この不完全なまま主の恵みによって天の御座に座らせてくださった。じゃあそれで何を私たちに与えたか、聖霊を与えたとね、聖霊がおられる。だから聖霊様によって私たちは歩むことができる、御霊と共に歩む。この30節、
神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因をされているのです、
うん、じゃあこのイエス・キリストの血潮で贖われて、私たちを聖霊を与えて、聖霊によって私たちがこの天皇御座に座らせてくださったと、このような信仰があるのよね。それで聖霊様と共に親密な交わりをしてるんです。だから聖霊を私たちが一緒に住んでるので悲しませてはいけません。これが歩むことですよ。だから私たちが以前は自分の意思で律法を守ろうと身も大してたんですけど、そうじゃなくて恵みによって十字架の血潮で贖われ、聖霊が来られて聖霊様と共に今歩んでるんですよ。だから今ここでずっとこのこうしなさい、こうしなさいという項目は御霊と共に歩むことです。御霊の人格ですね、人格の行動です。これができない時に主が悔しむんですよ。だから悔い改めるんですね、私たちは。だからこの原動力、ね、今歩む原動力は御霊よ。だから御霊は私たちが悔い改めることを導くんですよ。だからこのように悲しませ悲しませ、けどずっと悲しませると、私にショックの両方を与える。何も感じられなくなる。急に喜びも平安も消えてしまって、サタンの攻めの声だけが来る。これ大変な状態よね。だから御霊のコントロールで、ね、車のゲージ、こうゲージ班があるんですね。危ないよ危ないよ、それは両親がね、聖霊が悲しんでることをクックックックック感じる。それで私たちが千般の生活をする、悔い改め、またごめんなさいごめんなさい、主と親しく親密な関係、これ悔い改めというものはね、聖霊様との親密な関係を取り戻す、取り戻す、そのことよね。だから御霊によって私たちはこの生活ができる。2節から、
謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し愛を持って互いに忍び合い、
これが御霊の人格よね。 御霊が私たちに感動あってる。謙遜になりなさい。柔和でやりなさい。あなたも許されたように寛容しなさい。それで御霊がねこう動くの。しかし私たちが「イエイ許したくない」それでもう心がジャックするとね、御霊が悲しむのよ。平安もなくなるし、急に喜びが消えます。ああ大変だ、許さなきゃ、その人と一緒に仲良くならないと。だから御霊の式よこれがね。だから私たちがどうって許すことができない人も許せる。これは御霊がこのようにされてるんですよ。それでもう本当に難しい人、人間はいろんな心の中で傷を持ってる。差別されたこととか、以前その自分の先祖がね差別を受けた人、そういった人たちが心の中で深い傷を持ってる。この宮崎でねその原住民という人がいるんですけど、この天皇家の中で長男次男三男あったみたいんですよね。それでものすごく差別と、そこから取り除かれた王族たちが、そういった話をズームで聞きました。ある先生がすごくそこに悔しい、それを持っていったんですね。だからこれは、人間の力では不可能よ。イエス様の許しを受けた人がその悔い改めを通して許す、寛容、忍耐、だから福音が必要よ。だから御霊がされることと御使いたちがするレベルがね、どこに違いがあるか。私も長い間ね、御霊はもちろん創造主の三位一体神様、天使も同じ働きをするからね、力もあるし、これ区別が、この御霊の働きか天使の働きか、よく区別ができない混乱なその時期もありましたけどね、はっきり区分はね、もちろんこっち御霊は創造主ですよね。こっちは創造された霊たち、天使たち、けど彼らは力がある。けど決定的な部分はこういった部分ですよ。だからもう許せなかった人が許され、忍耐をしてこう一つになる、その共同体を見て、天使もねその奥義を、わあすごい、これは確かに創造主の御業だとそのように思うんですよ。昨日三章十節を私がこう簡単に過ぎましたけどね、これはこれは今天にある試合、天にある試合というのは御使いたち権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるのであって、だからね天使たちも私たちを羨ましがってる。なぜかというと自分たちももちろん聖霊様の式の中にいるんですけど、私たちの中で教会がね 教会の中で自分と違う人を容認し、許し、忍耐し、一つになる。このことをね、愛の実践とかを見て、御霊に従順していくその姿を見てね、霊的な存在たちが、うわー、これはすごい主の御業だ。だからもう昨日うちの家内は祈りながらね、神の子ということともっと深く、イエス様の花嫁ということを強く霊的に感動が祈りながら受けたというんですけど、それですよ、花嫁。だから御使いたちがね、うわー、あなたは花嫁ですね、教会を花嫁に受け入れてんですね。悔しい、そのこと、いろんなことがあるけど、御霊に従順していくその花嫁の姿を見ると、わあ、人間っていいな。今しばらくはね、私たちが御使いたちより低いんですよ、能力的な力面で。けど彼らは私たちの使いの霊ですよ。天国もそうですよ。私たちの身分はね、イエス様の花嫁。ヘブル書がその話をするんですけどね。一書中四節。
御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。
だから彼らが使わされたことは、私たち相続者、イエス様の花嫁ですね。もちろん相続は息子に相続があるけど、息子の、ね、妻よ、妻。だからレベルが、ね、違う。だから私たちを使える霊だと、彼らが。だから教会に対して驚いてる、驚くんです。その出節がその話でした。3節、
平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。
ここで御霊の一致、御霊は感情を持ってるんですよ。人格者ですからね、知識、感情、意思を持ってる。だからその方と一緒に歩むことで、一致、御霊の一致。聖霊様は悲しませてはいけない。聖霊様が望んでるその道を、従順ですよね。謙遜になりなさい。うちの義理の母はね、金牧師、高ぶってはいけないよ。いつも私を見るたんびにね、口癖でした。本当に今もありがたく思ってる。聖霊様がそのように、その態度、言葉、使い、後でね、思いを浮かばせる、ね、どうしてそんな話をしたの、これが主に栄光なの、あなたの栄光なの。もうそれで聖霊様がね、一つ一つこう言われるんですね。だから聖霊様に私たちが従順することで、聖霊様と一体に一致ということです。4節、
体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。
この一つ、私たちはイエス・キリストと心が一つ、御霊によって示されるそのイエス様の人格ですね。 謙遜、柔和、寛容、愛、リセスがそれですよね。それと一つになる。骨折。
主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。うん、
だから父、子、御霊、私たちはその中で、イエス様の花嫁、すごいでしょう。じゃあ八節。
そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。
13節。
ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。
イエス様が高いところに登られた時、多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け、私たちがイエス様の勝利によって、私たちはこのイエス様の花嫁になって賜物をいただいている。だから私たちはいつもその意識をして、一致、ね、これは御霊に一致すること。中古説。
むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです、
だから御霊の念願ですね。御霊が発見された理由でもある花嫁が花婿と似てるように、似るように、これが目標ですよ。だから聖霊様はそれにならない時に悲しむし、私からね離れたような気分も与えるし、ダビデがびっくりして悔い改め嘆くんですよ。このようなことで私たちを成長させる、変えられる、少しずつ少しずつ変えられるように。17節。
そこで私は主にあって厳明し、おごそかに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません、
歩む、御霊によって歩む異邦人、私たちが以前歩んだのは肉の欲ですね。肉の欲望、目の欲、この世の暮らし向きの自慢、自分自慢のために歩んだんです。しかしそのような歩みじゃなくて、御霊の願い、御霊と共に生きることです。22節。
その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、
この脱ぎ捨てる、古い人脱ぎ捨てる、御霊がね、もう強く強く私たちの中で働くのに。23節。
またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした、
だからこのように新しい人を作り変えてくださってますね、だから26節も、
怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません、
だから怒った状態を保つその時間帯ですね。私たちは怒ることもあるけど、これは日が沈む時までしてはいけない。なぜかというと、悪魔に機会を与えるようにしないことですね。じゃあそのことです。30節もう一度読んで、皆さん一緒に読みましょうか。神の聖霊を悲しませてはいけません。 あなた方は贖いの死のために聖霊によって印証証人を押されている。アメン。聖霊が証人を押さえている。あなたはイエス様の花嫁証人よ、証人、アバ父と呼びなさい。こうポン、いつもそれがあるんですよ。けど私たちが致命的ななんか間違ったことをすると、さっき六章のようにね、扱っている。悲しむ、もう離れる、もうこのようなね、いろんな動きを通してね、人格的に私たちをイエス・キリストに似るように成長させてください。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。